is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第89回です。今回も昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、インターネットのオンライン会議システムを通じてつながっています。今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の山本優香さんと今井海人さん、勝木由衣さん、宮崎愛子さん、正岡希さんです。4回生のメンバー総揃いですね。久しぶりの方も多い気がするので、では一言ずつお声をいただきましょうか。
はい、4回生の今井海人です。最近はですね、まあ、卒業論文の制作の合間に相変わらず、まあ、アニメ見たり、まあ、読書をしたり、まあ、筋トレしたりっていうなかなか充実した日々を送っています。よろしくお願いします。
はい、同じく4回生の山本優香です。最近はシャンパンとチョコミントアイスにハマって、暇な時は毎日食べて飲んでます。お願いします。
はい、4回生の勝木由衣です。私は卒論をしたりアルバイトをしたりっていう感じなんですけれども、最近食べ物を、甘いものを特にですね、食べ過ぎて3キロまた太ってしまいました。ダイエットしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、同じく4年生の宮崎愛子です。今はもう次から始まる社会人生活に向けて料理を頑張っています。昨日はキーマカレーを作りました。プチ成功したので、ちょっとほっと胸をなで下ろしてます。よろしくお願いします。
はい、正岡のぞみです。私はつい先日まで実は1ヶ月ぐらい実家に帰省してたんですけど、卒業論文を、しながら合間にちょっと親がいつの間にか買っていた任天堂スイッチを母親と一緒にやってました。よろしくお願いします。
はい、皆さんそれぞれね、楽しい生活を送っていらっしゃる様子、伺えました。学生の皆さんよろしくお願いいたします。そして草津市危機管理課の藤野玲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私はですね、先日ちょっと筋トレを追い込みまして、全身筋肉痛ですけれども、頑張ります。お願いします。
はい、ありがとうございます。さて、今日の話題は何でしょうか。
はい、今回は私山本が青梅の伝統野菜で健康増進をテーマにお話ししていきたいと思います。
はい、青梅の伝統野菜で健康増進ですね。そういえば山本さん、ちょうど1年ぐらい前でしょうか、滋賀県の特産品の健康増進というテーマで船寿司やセタシジミ、ワカサギなどを紹介していただきましたね。プレゼンしてくれた山本さん本人が実は船寿司を食べたことがないといったことを思い出しましたけれども、あれから山本さん船寿司は食べましたか。
いや、なかなか食べる機会ってないですよね。スタジオでみんなで試食して感想とか言い合えたらいいんですけどね。ところで藤野さんは船寿司食べたことありますか。
いや、私も実はないんですよね。っていうか、ちょっと画像でしか見たこともないですね。
画像でしかないということなんですけども、ちょっとね、皆さん匂いがねきついということで好き嫌い多いと思いますけれども、この船寿司をもっとね広めていきたいところなんですけども、今回は近江の伝統野菜というのがテーマでしたね。この近江の伝統野菜、正直どんなものがあったかパッと思いつくものが少ないんですけれども、では山本さんよろしくお願いします。
はい、ではどんどん紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは山田ネズミ大根です。
山田ってもしかして僕たちもお世話になったことのある草津市山田地区の山田ですか。
さすが草津のプロジェクトリーダー。草津市の隣の栗東市在住の私よりも草津市のことを知っていそうですね。山田ネズミ大根は滋賀県草津市 北山田地区で古くから作られてきた野菜で、近江の伝統野菜にも指定されています。
このネズミ大根のネズミは、あのチューチューなくネズミなんですかね。
ネズミ、ネズミといえばマウス、マウスといえばやっぱりあのディズニーの人気キャラクターミッキーマウスが思い浮かびます。ディズニー好きの僕としてはちょっと聞き逃せない話題になってきましたね。
ネズミ大根のネズミは、まあ、私宮崎も小動物のネズミじゃないかなと思うんですけれども、今ちょっと藤野さんのディズニー好きという熱いの思いがちょっと垣間見えて、ちょっとその点が気になります。
はい、実はですね、ちょっと恥ずかしながらディズニーはとても好きで、まあ、あの3歳の頃から家族旅行で行ってまして、大学の時に年 1、2回は必ず行って、でまあ、行く前にディズニーの映画を見てより楽しむようにしています。
すごいですね、すごい意外でした。なんか藤野さんはいつもクールにこう喋っていらっしゃるので、ちょっとここに来て少しキャラクターが見えてきたかなという感じがします。いやでもミッキーの話は置いといて、まあ、ネズミ大根の話に戻しますと、まあ、おそらくネズミに形が似ているからじゃないかなと思いますが、ゆうかいかがですか。
さすが宮崎さん、その通りです。やや下膨れ気味で、その先に尻尾のように細い根が伸びている様子がネズミに似ていることから、このように呼ばれるようになったそうです。ということでミッキーマウス的に言うと、いやいやもっとかっこいい形にしてくれと言いたくなると思います。
ちなみにネズミ大根は僕の出身地長野県信州の伝統野菜でもありますよ。
そうなんですね。全国には他にも同じような理由からネズミ大根と呼ばれるものがあるとのことです。いつかネズミ大根バトルが行われるのではないか楽しみです。ネズミ大根はその多くが辛味大根なんですが、実は山田ネズミ大根は辛味が少なく、サラダや煮物にしても食べられるのが特徴なんです。
あの私正岡はあの大根実はすごい大好きで、よく普段からの生でサラダにしたりとか、あの煮物でも食べたりしてたので、ちょっと大根好きとしては嬉しいですね。あのところで今日のテーマが、あの近江の伝統野菜で健康増進でしたよね。この山田ネズミ大根はどういった栄養素が含まれるんですか。
はい、この大根の栄養価ですが、大根にはジアスターゼというデンプン分解酵素が多く含まれています。大根の汁とデンプンで水飴ができるそうなんですが、これはデンプンに大根の汁を混ぜ合わせると分解が始まり糖に変わるからなんだそうです。ジアスターゼは消化を助け、胃酸過多、胃もたれや胸焼けなどに効果があるそうです。そして大根の辛味はラファサチンと呼ばれるイソチオシアネート、ゲシ油成分の一種によるものです。大根をおろすことでグルコラファサチンが酵素と反応して分解され生成されます。これには発がん抑制作用や抗菌作用があるとされています。
なんだか難しいカタカナがたくさん出てきて覚えきれないんですけども、まあ、要するに大根の辛味が発がん抑制作用や抗菌作用に、そして大根の汁とでんぷんでできたものが消化を助け、胃酸過多、胃もたれや胸焼けなどに効果があるということですね。まずは山田ネズミ大根のご紹介でした。では引き続き山本さん、よろしくお願いします。
はい、続いて紹介するのは日の名です。私はこの日の名のお漬物がとても好きなのですが、滋賀県の伝統野菜の一つであることは恥ずかしながら今回初めて知りました。
確かこれは滋賀県日野町が発祥であるため日野菜と名付けられたんですよね。
はい、そうなんです。
私勝木は京都出身なので全く聞いたことがありません。日野菜ってどんな野菜なんですか。菜だからほうれん草みたいな菜っぱ系の野菜ですか。
いえ、日の名はカブラの一種です。根は細い大根のような円錐形をしています。 地上に出ている上部は紫色で、地中の部分は純白です。ほとんどが刃をつけたまま漬物として利用されています。紫色がとても美しい色合いをしていますので、滋賀県蒲生郡日野の有名な桜漬けとして知られるようになったそうです。
そういえば2回生の新ゼミ生の中に滋賀県日野から通っているっていう男子がいましたよね。
そうなんですか。なんか嬉しいですね。山本さん、ゼミの中に滋賀県民の仲間が増えましたね。この FM 草津にもぜひ参加してくれると嬉しいですね。さて山本さん、日野菜がどのような健康増進につながるのか教えていただけますか。
はい、まず日野菜にはアミラーゼが含まれておりまして、これはでんぷんの消化酵素として働き、胃もたれや胸焼けを解消する働きや成長効果があります。またベータカロテンを非常にたくさん含んだ食材です。ベータカロテンは後発がん作用や免疫不活作用で知られていますが、その他にも体内でビタミン A に変換され、髪の健康維持や視力の維持、粘膜や皮膚の健康維持、そして喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあると言われています。さらにビタミン C も豊富で、これは風邪の予防や疲労の回復、肌荒れなどに効果があるとのことです。
はい、ありがとうございます。日野菜も先ほどの山田ネズミ大根と同じで、胃もたれや胸焼けに効果があるんですね。お酒を飲む人にはありがたいかもしれませんね。それに喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあるっていうことは、ちょっとこのご時世だと嬉しいことですよね。
私宮崎も健康増進にはすごく関心があるので、ちょっと取り寄せて食べてみたくなりました。あと桜漬けっていうネーミングが素敵ですよね。なんか寒い冬を越えて暖かい春を迎えるにあたってぴったりな感じがします。
はい、宮崎さん同感です。本当にほんのりねピンク色をしているので、桜漬けというねネーミングがぴったりです。ではここまで山田ネズミ大根と日野菜を紹介していただきました。山本さん、まずは前半ありがとうございました。それではここで一旦ブレイクです。ハッピー防災では聞いて元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしております。今回は4回生の山本優香さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲はマカロニ鉛筆のヤングアダルトです。曲の歌詞にハロー絶望っていう歌詞が何度も出てきて、ここのフレーズがすごく好きなんですが、本当にやりたかったことを諦めた時とか、ま、恋が終わった時とか、日常がつまんない時に味わう絶望を、このフレーズが、この曲が肯定してくれて受け止めてくれる、そんな優しい曲だなというふうに感じます。
はい、では山本優香さんのリクエストでマカロニ鉛筆でヤングアダルト。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今回は近江の伝統野菜で健康増進をテーマに投稿しております。では山本さん、後半もよろしくお願いします。
はい、お任せください。後半の最初に紹介するのはアイガナです。魚のアユという字に山水の川、ナッパの名と書いてアイガナです。
これ初めて耳にする野菜ですね。これって前半にあったあの日野菜のようにあのアイガっていう場所の名前に由来しているんですか。
正岡さん、そんな単純な推理ではダメって言いたいところなんですけど、実は正解です。アイガナは滋賀県甲賀市土山町鮎川集落、地元ではアイガと呼ばれているそうですが、そこで古くから自家用として栽培されてきた野菜で、油中の菜花の一種です。一説によると平安時代にはすでに栽培されていたとも言われており、近江の伝統野菜となっています。栄養価に関してはアイガナのデータが見当たらなかったので、菜の花を参考に説明します。
はい、アイガナですか。滋賀県民の私も初めて知っ たという感じなんですけども、ぜひ栄養価など聞きたいなと思います。お願いします。
はい、まず菜の花やアスパラナなどにはベータカロテンが豊富に含まれています。ベータカロテンは先ほども出てきましたが、後発がん作用や免疫不活作用、その他にも体内でビタミン A に変換され、髪の健康維持や視力維持、粘膜や皮膚の健康維持、そして喉や肺など呼吸器系を守る働きがあると言われています。またカリウム、カルシウムをはじめ、マグネシウムやリン、鉄などを豊富に含んでいます。どれも骨を生成する上で欠かせない成分で、骨を丈夫にし健康を維持します。
はい、山本さん説明ありがとうございます。なんだか近江の伝統野菜って優れものが多いなと感じてきました。ぜひね、道の駅などに売ってると思いますので買ってみたいと思います。さて次の伝統野菜で最後ですかね、もう一つお願いできますか。
はい、最後に水口かんぴょうを紹介します。
はい、最後は水口かんぴょうですか。これは知っている人もいるかもしれませんね。危機管理課の藤野さん、ご存知でしょうか。
いや、見たことはあるんですけれども、うん、あれ野菜だったんですね。そこが分からなかったです。
はい、そうですよね。見た目では全然何か分かんないですよね、正直あれ。そもそも藤野さん、かんぴょうをよく知らないようでは滋賀愛が足りません。ディズニーランド以上にまず滋賀のことを愛してください。はい、でこの水口かんぴょうなんですが、甲賀市水口町で江戸時代から栽培され、歌川広重の東海道53次水口食にも描かれている歴史ある滋賀県の伝統野菜です。さてこのかんぴょうの原料はユウガオという植物です。どんな栄養素があるかといいますと、主成分は炭水化物ですが、繊維が豊富で腸内の善玉菌を活性化する働きがあり、コレステロールや老廃物を排出し、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病やがんの予防にも役立つと言われています。
やっぱりすごいですね、優れものですね。
ところで山本さん、かんぴょうってそもそも太巻きに入ったものしか私は食べたことがないんですけど、それ以外にどうやって食べるんですか。
私も勝木さんと同じく太巻きに入ってるイメージしかないのですが、かんぴょうもいろいろな料理に活用できるそうです。
ちょっと今料理にハマっている宮崎が考えると、なんか煮物とか和え物にしても美味しそうと思いました。あとおでんの具の餅巾着の上をこうキュッと結んでいるのもあれかんぴょうですよね。
ああ、宮崎さんの言うように餅巾着にもそういえば使われていますよね。なんだかおでんが食べたくなってきました。
はい、他にもいろいろ調べてみたんですけど、かんぴょうのカルボナーラとかかんぴょうゼリーなど意外と幅広く使えるということが分かりました。また収録後にかんぴょうトークしましょう。
はい、皆さんありがとうございます。さて今日は前半と後半に分けまして、山田ネズミ大根、日野菜、藍がな、水口かんぴょうと近江の伝統野菜を紹介していただきました。皆さん振り返ってみて、では一言ずつ感想をお伺いしたいと思います。かいちゃん、かつきさん、宮崎さん、正岡さんの順番でお願いします。
はい、そうですね、正直本当に今日出てきた野菜はちょっと全部知らなかったんですけど、やっぱ一度は食べてみたいなって思いました。やっぱりこう歴史とかその名前の由来であったり、なんかそういったものをこう知りながら、またその、まあ、食べたらすごく楽しいんじゃないかなって思いました。
はい、食べること大好き、かつきとしましては、今回のテーマはずっとホクホクしてました。こんなに体へのいい効果があるっていうのは知らなかったので、すごく勉強になりました。私は本当に体調を崩しやすいので、近江の野菜を中心に野菜をたくさん食べて健康維持したいなと思います。
はい、 宮崎は日の名の肌荒れ効果っていうのがちょっと気になります。マスク生活が続いているのでちょっと食べてみたいなというふうに思いました。まあ、伝統野菜を使った料理チャレンジ、ちょっと私もチャレンジしてみたいなと。まあ、私の地元でかつ大学のキャンパスがある大阪の高槻の伝統食材もちょっと探してみたいなと思います。ありがとうございました。
はい、私正岡あいちゃんが言っていたもち巾着のかんぴょうがかんぴょうだっていうのは知ってて、よくこの寒い季節特に食べてたんですけど、なんかそのかんぴょうがまさか特産物だとは知らなくって、ちょっと他に私が普段食べている食べ物がどこの特産物なのかちょっと興味が湧きました。ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございます。そして今回ディズニー好きであることが発覚した危機管理課の藤野さんはどうでしたでしょうか。
近江についてはちょっと恥ずかしながら近江牛しかちょっと知らなかったのですごく知識になりました。あとちょっとディズニー好きをちょっとぶっ込んだせいで学生さんたちにちょっといじられキャラになったので、ちょっとそこがどうかなと思いましたけれども楽しかったです。
はい、ありがとうございます。ね、これからディズニー好きのことがね、ちょくちょくいじられるかと思いますけれどもね、ご容赦ください。伝統野菜というからには本当に栄養価の高いね食材たくさん紹介していただきましたけれども、まだまだ伝統野菜ありますのでね、ぜひこれもシリーズ化していただきたいと思います。今日ご紹介していただいたね近江の伝統野菜、皆さんも食べていただいて健康増進を図っていってください。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの山本優香さん、今井海人さん、勝木由衣さん、宮崎愛子さん、正岡希さん、そして草津市危機管理課の藤野玲さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございまし た。
さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は2月16日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。For the way you look at me, O is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore can love, here's all that